皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月4日藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は横型政治の作り方という話であります。今日はいつものように南信州遠山郷に来ております。ちょっと耳を澄ましていただきますと、谷の川れ、あの水の音も聞こえます。実は今私どもはですね、南アルプス3000メートル級の主峰が見えるところに来ておりまして、非常にですね、まあ、なんて言いますかね、神々しい山を見ながら、お客様と一緒にこの話をしているところであります。で、横型の話の中でですね、例えば組織の運営、特に企業の運営なんかで横型大事だっていうのはもう前からその通りなんですね。縦の権威主義で言ったって、品質改善もできないし、お客様に対する、まあ、精神性能、サービスっていうのも、ね、社員が上の人の言うことで聞いたらできないでしょ。お客さんと向き合うってことは、みんなで横に手をつないで、社員は横に手をつないで、お客さんのために、社会のために努力するってことだから、根本的な考え方として、上から言われた通りよりも、むしろ現場で、起こることを大事にした方がいいですよね。まあ、企業の経営なんか考えると、まあ、横型っていうのは、まあ、そういう意味ではもう、昔からもう当然でありまして、今ですから、世界はですね、日本の企業は割と縦型が最近増えちゃったんで、ね、大きいところ。でも世界違いますよ。インターネットを使ったり、これからブロックチェーン使ったりして、横型に仕事をすると。だから一つの会社の中で全部やらないのよ。この部分は誰か世界やりたい人いませんか？この部分について誰か意欲の持ってる人いませんか？つって、その川上から川下まで仕事全体にいろんな意欲と能力を持ってる人たちをどんどんチームで参加させて、多くのチームが横に連携を取って仕事をするっていうのが当たり前になってきてるんです。この場合はですね、例えばね、品質改善一つ取ったって、言われてやるのと、いいものを作りたいって思ってやるのでは、全然結果違うでしょ？なんでいかに縦型組織で品質改善だとか、顧客満足やるって言ったってうまくいかないかって言うと、本気でやる気ないからですよ、地元の、現場の人たちは。やれと言われてやってるから、そんなうまくいくわけないわけ。じゃあどうするのって言うと、企業の中であんたはこれやれこれやれってんじゃなくて、この部分、誰か知り合い、友達、世界に向けて、この部分本気でやりたい人いないって探していくんだよ。あるいはその次の工程も誰かやりたい人いないって探していくんだよ。そういう人たちを思いと行動力ある人集めてくると、そらみんなやる気に見せてますよ。実力見せてますよ。上から言われてるんじゃないから自分でやりたいわけでしょ？そうやってだから今は、やる気のある、そして実力持った人は、自分たちでシェアして参加して大きな仕事をするチャンスがたくさんあるんです。それを可能にするテクノロジーが今どんどんあるんです。だからそういう人たちは国境を越え、民族を越え、横につながっていい仕事をしてるわけですね。で、日本だけ変なことを考えてて、縦の統制だけでやってるからこんなことになってるんだけど、いよいよ今度これが政治になってくるわけですよ。これはですね、非常に実は大変なんですね。政治は横か縦かって話を考えると、基本的に例えば絶対王政みたいになりますよね。王様が全部三権掌握する。これは完全な縦ですよ。今実は世界は政治に関して言うと一番上は縦がますます強くなってるんです。例えば習近平、中国の国家主席、終身制ですよね。終身主席って言って、これなんか皇帝陛下になっちゃうじゃない？で、反対するとみんな排除しちゃったから、自分でやりたいだけやりますよね。そうすると、いわゆる三権分立もなくなるんですよ。立法、司法、行政とか言うけども、一番上一人がドンと構えてると、これ、全部上見て判決も決まっちゃうし、上見て仕事しますから、三権分立じゃなくて、まあ全部一つになっちゃいますね。トランプ氏も似たようなところなんですよ。トランプ様の人事は、凄まじいよ。例えばね、外交やってる国務省なんて、今トップのポスト10人のうち8人空席なわけ。要するに、言うこと聞かないやつはね、首どころから任命すらしないわけよ。それから退役軍人局のね、退役軍人局ってアメリカでも実は多くの問題抱えていてね、まあ、戦争やってるでしょ、アメリカは。で、みんな帰ってきて、まあ、心の病とかよく皆さんかかりますよね。こういう人たち面倒見るのもその退役軍人局の仕事なんだけど、まあちょっといろんな非効率な問題があってね、で、この改革もうまくいかないわけ。この長官クビにしちゃってね、トランプさん自分の知ってる医者をね、 かかりつけ医みたいな人、それを長官にするってわけ。そんなまた、あのアメリカがなんかトランプ商店になってるわけよね。で、プーチン大統領だって、まあ完全に独裁でしょ。安倍政権みたいなところあるんですよ。いわゆる忖度で。ね、メディアも司法も経済も忖度してるでしょ。だから今、実は政治は割と一極なんですよ。一極で、もうそれが国王みたいに三権を掌握してやってる政治が実は今多いんです。でもこれは極まった姿なんです。要するにですね、政治も組織もこう日々こう変化してるわけね。変化の中で何事がうまくいかなくなった時に一番最後に出てくるのはこういう典型的な一人の独裁なんです。うまくいってる時は一人独裁なんか言わなくたってね、それぞれやってもらってみんな楽しく幸せにができるわけ。ところが極まってくると、もうそれ言ってたら前に進まなくなるわけですよ。デッドロックになっちゃって。で、誰かがね、一方的に決めて前に進んでほしいって言うんで前に進める。だから、割と独裁者というのは民が求めるもんなんです。もうみんなでやったって全然ラジオ上がないから、誰かやってくれないかって言って、独裁者は割と民が求めて出てくることが多いわけ。で、そこまではいいんだけど、いいこともないんだけど、そうなるんだけど、じゃあ独裁者が民を幸せにできるかできないかが今度重大問題なんです。お釈迦様じゃあるまいしね、一人で全部やろうって言ったら難しいわけよ。人間のやることでね。だから独裁者が出てきて、独裁の王とで再び民が平和を取り戻し、繁栄を取り戻し、そしてね、素晴らしい世の中になるってことはまずありません。大体こうなってくると、追い詰められた人たちはますます追い詰められて、独裁者の前に敵がどんどん増えちゃって、そして誰も勝つ人がいないところになることがほとんどなんです。で、その次に、今度出てくるのが、いわゆる横型政治なんです。横型政治ってのは一人で全部決められないから、こうみんなで連合を組んでやる形になるわけですよ。例えば今ヨーロッパがそうです。EU 離脱って話ありますね、イギリスの。イギリスが抜けるわけですよ。で、イタリアもなんかですね、怪しいことになってきて、総選挙の結果を受け、イタリアもなんとなくね、EU と距離を受け始めてる。ドイツも、メルケル首相が確かに4選やるんだけども、野党がたくさん入ってきてるわけ。閣僚にね。そうするとですね、EU 独裁はできないんですよ。そうすると今 EU は一生懸命話し合いしてますよね。とにかく話し合いをして決めていくわけですよ。だから朝鮮半島がそうですよ。北朝鮮も、金正恩独裁でしょ？で、中国も独裁でしょ？ロシアも独裁でしょ？アメリカも独裁でね。まあ、ちょっと韓国はちょっと違うと思いますけども。でも結局朝鮮半島をどうするかって時は、独裁者同士が合意を取らなきゃいけないでしょ？少なくとも朝鮮半島問題について、その今関係する独裁者が全部俺の思い通りできるってことはないですよね。だからどんな独裁者でもちゃんと話し合いをしてみんなが納得する形にしなきゃ朝鮮半島問題も収まらないでしょ。だからどこまでもどこまでもやっぱり最後は横に話を決めなきゃいけないんですね。で、特に政治の話を決めるときにいくつかポイントがありまして、まずなんで話をするかと相手で合意しなきゃいけないわけ。それぞれ国運営してますから隣の国と話する必要はないと言い出したら話にならないわけね。何をきっかけに話をするかって大事なんです。これはどういうことかと申しますと、要するに、お互いで話をしてメリットになる話題を探すことがまず大事なんです。何について話をしましょう。向こうはそれについて話をしましょうとして乗ってくる問題をまず持ってこなきゃダメなわけ。だからそれがね、経済の問題であり、安全保障の問題であり、なんかあるわけですよ。意見が違うことが当たり前。意見が違うんだけども、だからこそこの問題について話をしようと。話をしたくないって言ってる間はそれダメなわけ。話をしようというところまでまず持ってくることが最初なんですよ。そうするとこの問題ってのはどうやってやればいいかっていうと、未来を作る問題であることが一番大事なんです。今関税をゼロにしろとか、ね、何パーセントにしろって言ったら、今の話だからこれうまくいかないわけ。同じ関税を減らすんでも、未来に向けて関税減らすから、その代わりこういうやり方でやりませんかと。完全減らすと同時にこういうこともやって対処しませんかっていうふうに持ってきゃまだ話し合いできることがある。だから常に未来思考で話をしないと特に政治のことは話が始まらないわけ。だから向こうの国にとっても我が国にとってもこれは未来について不安であると同時にチャンスであるという話題を見つけてきて話し合いのテーブルを作るところまでがまず大事なんですね。これは地方でもそうですよ。地方の政治、国内の政治も同時で、何について話をしたらお互いメリットがあるかというところをまず探し出して、まず合意すること。で、話し合うこと。話し合いもですね、急いだらまとまりませんから。 話し合いのプロセスっていうのは相手との話し合いだけじゃなくて身内の話し合いがもっと大事なんです。この問題どう決着つけるかは自分たち身内でまず決めなきゃいけないでしょ。だから身内に対してこういう問題どうしますかっていう話しかけをする。それによって言ってみれば現状満足した人たちも現状満足が続かないんだということを理解していただく。そして話し合いを持っていくからものすごいエネルギーがあります。要するにぶっ壊すのは簡単なんですよ。うまくまとまったのはあれは違うこれはダメだってぶっ壊すのは簡単なんだけど、バラバラのやつを合わせていくときには少しずつ合わせると同時に大きなエネルギーをかけなきゃダメなんです。なぜこの問題で合意しなきゃいけないんだろうか、こういう問題で合意したらこういういいことがあるんじゃないか、気持ち腹の部分をしっかり持ってで相手に誠実に言わないとほら話になりません。だからやはり誠実なんでも横に政治ある前だったら一番上の人たちがまずその情熱を持ってないとね、未来に対する強いイメージとこれをどうしても実現したいという情熱を持ってないと、で小さな問題があっても大きなところで合意してね、やっていけばいいわけですから、全部同じにしようなんて思うから間違いのもとで違うわけですよ。違うからこそ話し合いをして形を作ると、あらゆる問題は未来に向けて解決すると、今理解が対立するから今でやったってこれ解決しないわけ、共に新しい未来を作ることによって問題を解決する、こういうふうに持っていくのが基本的に話し合いの秘訣なんです。で、それをやるときにですね、次出てくるのはこのチームをどう作るかなんですね。要するにこういう横型政治をやるときにはチームの作り方が大事なんです。例えば助成金もらいたいから集まってくるよとか、利権を守るから集まってくる人たち何人集めたらこういう話はならないわけ。結局判断するポイントは俺が儲かるか俺が損するか、これだけなの。損得の感情しかない人だけ集めてくると大体話し合いは前に進みません。仮にやったとしても要するに金の話で終わるわけね、損得だけで終わるから大した話じゃないんですよ。でも実際皆さん世界の外交交渉のほとんどはこれですよ。あれ本当世界のほとんどの交渉っていうのは損得でやってるんですよ。あれあんなね、今日ね、素晴らしい聖人君子みたいなあまりいませんからね。大抵は表の話と裏の話があって金が流れるわけよ。1000億援助するならね、500億向こうの誰かに金渡るとかね、そういう風にして、まあ今だから世界本当に揉めてるの。だから金で決着つけて少しずつ前に進めるみたいなことやっぱりやるわけよ。でもこういうのはね、まあ続かないしバレるわけよ。でそんなね、話し合いしたってね、ちょっと状況変わればみんな話し合い保護にしちゃうわけ。だからね、本当にいい話をしようと思ったら誠心誠意やって、でそれがだからその後30年も50年もお互いの繁栄をなんかね作る基礎を作る、そういう風に持っていくわけですよ。だから私は思うんですね、相場もこけ財政も行き詰まってくると損得で政治を考える人たちは私は結果的に減ってくるんで予感がする。政治に来ても儲からない、政治をいくら支援しても自分たちの思い通りにならないってことなんと、自分の損得で政治やる人はもう出てこれなくなるわけよ。じゃあ次誰が出てくるかっていうと意欲のある人ですよね。例えば市町村合併ってものがあったと、市町村合併の前まではまあ言ってみれば村の予算をもらいたい人が集まってくる、予算をどう使うかって話が基本になってくる。でも合併されて村の予算が出てこない、あるいはその利権の分配機構がなくなってくると、じゃあ次誰が村おこしをやったのかですよ。それはボランティアですよ。損得抜きにこの村を何とかしたいっていうのは次に出てくるんですよ。だから補助金もらえてる間は金の好きな人以外来れないわけ、自分たち金分けるから。だから金が出てこなくなる。それでも何とかしようと思うと興味がない人は出てきませんよ。でもそれでも何とか未来を考えたい人たちはこの手弁当が出てくるわけ、そうすると本物の政治が始まるわけ。そこからが私にとっては本物の政治です。自分の損得を超えて大きな利益のために行動する人が出てきたときに本当に横型政治って始まるんですね。すなわち金の力で人々を統制することができない、金の力で納得させることができないってことなんと、思いの通じる人たち同士で政治をやるしかない。思いが通じる、そしてみんなの共通の未来の利益を作る、ここで結束していくわけですよ。だからそれは今よくねあるような損得でやる政治とは全くプロセスも違うし、そして結果も違ってきます。で大きな渦ができてきます。 要するに損得だけでやってると自分たちの利権を自分たちで守るだから非常に閉鎖的な政治になるんです。だから民は怒るし、で結果的に繁栄は長続きしません。むしろ手弁当でやるとまず金の力で無理ができないでしょ。いろんな人呼んでくるしかないでしょ。誠心誠意話するしかないでしょ。丁寧になるしかないでしょ。でも情熱が深いと継続できるじゃないですか。損得だけならこれダメならやめちゃうでしょ。でもどうしてもやろうという情熱があると続くでしょ。いや続いたら勝ちですよ。それ続いたら勝ちなの。かつての二宮損得もそうだよね。あの人は幕末に村おこしやった人だけども、やっぱ耐えることなく継続してやっていけばそれは変わりますよね。まあ、本当に私もですね、こうして今南信州富山に来させていただいておりますけども、大変な情熱を持った方は何人もいらっしゃるわけですよ。富山号にはそういう人たちが損得抜きにやった時に本当にすごい結果が出てくるんだよね。例えば東京でですねオリンピックだとね、工事が盛んだと。でもあれ金もらえるからやってんだよ別に自分で東京オリンピック盛り上げようとかね、そういう風にして建物を建ってるわけではなくて、あれ予算がついたからやってるわけでしょ。こういう世界と手弁当でも自分たちやるという世界はね、根本的にできる姿が違います。ですから私はね、結果的にむしろ今までの利権とかお金が行き詰まったところから新しい時代にどんどん変わってきてると思う。だから割と地方の人の方が発想が変わってきてるように見えるんです。だからそうすると東京の大都市の一番予算が来てるところがなんか一番遅れてるんじゃない。で予算撒いてる人が一番遅れてるんじゃない。要するにじゃあなんで政治家のところ行くんですか。金が欲しいからだと。金持ってこれない政治家はダメな政治家だと。こういう風にしかならないから、それだと本当に政治にならないよね。だから私はですね、そういう意味で言いますと、結果的に財政行き詰まる、金が出せなくなる、省庁の権威が落ちることの方が新しい政治を作る大きな原動力になっているように見えます。で、ですからやっぱり1にも2にも理念で、ブレることのない力、ブレることのない力はやっぱ腹の力ですよ。理屈じゃない。気持ちはコロコロ変わるし、腹が座ってないとね。だからやっぱり次の政治リーダーっていうのは、いろんな経験を積まれて、経験の中で思いを固めた人がどうしても一番前に出てこないと、これは無理ですね。一番上を金で固めたらね、絶対できないね。二つ目は巻き込む力です。渦を作る力です。お金の分配はピラミッドにして巻きますから、渦にはできません。渦にしたら横んで金いっちゃうから。だから、金の分配はなかなか渦にならないんです。そうじゃなくて、金でない形で何かやろうと思ったら、それは重いの輪ですから。重いの輪と、みんな何を得たいか、何ができるかの実力で決まりますから、こういう場合は渦になっていくんです。だから、来るもの拒まず、去るもの追わずで、渦の真ん中をずらさないように、渦の真ん中を消滅させないように、丁寧にやるし、ある時は大胆にやるんですね。ですから、ピラミッド型から渦型になってて、渦の中はみんな横に繋がってるんですよ。横に繋がる三角型で、これだから真ん中を動かさないこと。台風って目がありますよね。台風の目ってのは、その目のところは風があまり起きないでしょ。実は渦もそうで、政治でも企業でも町おこしでも、渦の真ん中そのままにあまり暴風は吹いてないんだよ。渦の真ん中は淡々とやるんです。情熱的に淡々とやっていくと、周りに渦ができるんだね。ですからそれはやっぱりですね、損得を超えたリーダーシップが必要です。だからそういう人たちが、まあ、業界でもね、政治も出てくる、まあ、こういうふうにしなきゃいけないわけですね。で今度は最後、世界の問題になります。世界はどうやって横につながるかです。実は原理は同じで、世界の人たちが共通にこれを話ししたいって問題を持ってこなきゃダメなの。戦争で損とか得とか言ってるからね、勝つとか負けとか言ってると、これ一つになれないでしょ。何かみんなで共通の話題を持ってこなきゃダメなわけ。例えば今で言うと、まあ、自然環境の話とかね。これ一つそうですね。あとは人権、災害の問題。でもこれもね、金が絡む話じゃないから一つになれないんだね。だからこれから世界を良くするためには、そういう損得を超えてみんなで議論できる話題を誰か出してこないとね。抽象的な話であると同時に、みんなの生活、それから世の中がその国にとってもみんなにとっても良くなる形に持ってこなきゃダメなんですよね。ですからそれはやっぱりなかなかですね、簡単にいかないように見えるんだけども、今度はそうなってきたら、地球の未来ということに対して、宇宙の未来ということに対して強い意見、発想、思いを持っている人が出てこなきゃダメなんですよ。国々が 一致して連携して成功するためには、地球全体、あれ宇宙全体の未来に対して大きな情熱と行動力を持ってくる人が上に立たないと、それはできないんですよ。ね、その貿易みたいに、あっちには買ってこっちが損してみたいにしたらできないでしょ。だからこれはもう一段高いレベルの発想と価値観と行動力を持っている人をどうしても持っていかなきゃいけない。だから20世紀はね、力の時代でしたね。軍事力、金の時代。で、金と軍事力で抑えてきた。もうそれが今、こけちゃったと。次は、大きな理念と大きな光で収めなきゃいけませんですから、やっぱりリーダーのタイプは変わってくるわけですね。まあそういうことを考えながら勉強していかないと、日本もますます孤立するんで、まあ頑張っていきましょう、ということであります。というところで今日の、藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、横型政治の作り方ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。